本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書5章17節18節です。マタイの福音書5章17節18節です。新改訳聖書では新約聖書の6ページになります。ではお読みします。マタイの福音書5章17節18節。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。まことにあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。アーメン。では今日は島田彩さんに、この聖書箇所を選んだ理由とか歌詞とか、していただけたらと思います。その後ディスカッションですか。
はい、そうです。
はい、じゃあお願いします。
この聖書箇所を選んだのがですね、私先週のね、土曜日の夜と日曜日の夜に、2回似たような夢を見て、その夢が私が自分を仕事をしているのに、あ、本当に気をつけなきゃと改めた、すごく改めた気持ちを改めた夢を見たので、それをちょっと言いますね。私はその仕事の発声を教えるという仕事をしているときに、肩の位置はここ、腰の位置はここっていうふうなことを生徒さんに教えるんですけれども、それを教えるときに、最終的にはそれはなぜそこに行くかということは、なぜそこの位置に行くかという理由というのは、呼吸の運動がそういうことであるからだっていうふうに言いながら、気をつけて気をつけて教えているんですけれども、やっぱりね、その位置というもので、人間は考えやすいんですね。それでこれ一つの例なんですけど、例えば肩なんですけれども、肩をこういうふうな感じでこう前に下ろして前に来てしまうようなことになると、そうすると首がどうしてもこう前に押し出されるっていうことは、そうするとね、これもう首の位置とか頭の位置が違ってくるから、これで歌いづらくなるし、呼吸もしづらくなる。だから肩というのはここだよっていうふうなことをこうやって教えますよね。それでこう、その時に歌いやすいっていうことになると、ここに来るっていうことをみんなすごく強調して覚えてしまう。それで私の生徒さんっていうのは、音大生のように毎日練習できるわけじゃなくて、もう夜の12時まで働いてる、平日は働いてるような方たちばかりなので、だから1週間に1回教える。それでその間は何もできない人がとても多いので、1週間に1回、その平日の間は、そうか、ここだったかと思ってやってるうちに、胸がひっくり返ったようにここまで来てしまうことってよくあるんですね。それでそうなると呼吸が今度はしづらくなる。この状態で呼吸するのはとても苦しい。それでそういうことが、まあ、一例なんですけど、よくある。これは肩だけなんですけどね、一例だけどよくある。でその時に見た夢が、夜寝ている時にとても息苦しい。なぜなら、私はその生徒さんに教えていた、この体になっているからとても息苦しいっていう夢を見て起きたんですね。それで苦しい。それで、2日目の時もこう寝ていたら、その自分が教えていた形がすごい強調されている形で、自分の形がになっていて、自分の体がそうなっていて、とても息苦しい。それでまた、それでそこの息苦しいと思っているところに、自分の生徒さんたちがこれぐらいのリカちゃん人形ぐらいの体でこう目の前にあるんですよ。そうするとその生徒さんたちがね、私が教えた通りの形をすごく強調した形でその体がなっている。でだからデフォルメされたような感じで、こうみんな同じ形になっているんですね。でそこに四角い箱があって、それをこう詰めていくんだけれども、みんな同じ形にデフォルメされているから、とても詰めやすいんです、四角い箱の中に人間が。だからこれはとても異常なことだと思った夢を見たんですね。それで起きた時に、本当にこういうふうなことはとても異常なことだから、なおさら気をつけなければいけないと思ったんですね。だからで、そのさっき言った肩の位置はこう、腰の位置はこうっていうのは、さっき言った通りに、呼吸と歌というのは呼吸と切っても切り離せないものですから、 歌っていうのは呼吸の運動なんですね。じゃあなんでそこに肩の位置が来るか腰の位置が来るか頭の位置が来るかっていったら呼吸の運動でそこに来るっていうことなんです。だからお互いの器官が引っ張り合ってバランスを取っていかなければいけないんだけれども、肩は肩、腰は腰、頭は頭ってそういう風にしていくと何もこうつながるものがなく循環するものがなくなってくるの、うん、でもそのね見えない運動というものは人間ってものすごい覚えづらくて感じづらいんですね。だから場所、そしてその人がやりたい方向ややりやすい方向に強調されていくっていうことがすごいあって、それでそのどうじゃあそこに何かあるかっていうその動機づけの方、呼吸がそうだから動機づけの方がとても大切なんだけど、そこが失われていく。じゃあくね、そこら辺でじゃあ肩はここでもいいんじゃないかとか言われるんだけれども、私もいろんな生徒さんを見ていて、それでもうここにこういう風になってしまった肩の人はもうここからこれでなっているところで教えてそのまんまやらせようかって思っていた時期は前もあった、ずっと前にはあったんですよ。ただこういう風にやって一生懸命歌っている人がその後もっと上手くなりたいって思った時にどこかで絶対頭打ちにあってしまってそれ以上伸びられなくなるんですね。だからそこのところでじゃあその体でもできる方法はあるかって言ったら、ね、実はねそこはものすごく望み薄になってしまう。だからもうそういうふうなことになってもっとやりたいっていう方にはもう体を直にフィジカルセラピーに行って直してきてほしいって言って話をして、それでその人が正常な体に戻っていくっていうふうなことをね段階を踏ませるっていうふうなことにするんです。だからこれあれもありこれもありという世界ではなくて、やはりその法則があって循環してその動機づけがあってっていうふうなことがとてもある。でそういうふうなことが思っていて、だからもっとこう人に教えるときに、まあ、じゃあなんでそこの位置に肩が来るか、そして何と何が引っ張り合っているか、それでその意味やっていることの意味は何かっていうふうことをよくね気をつけて教えなきゃいけないなっては思った後に、私が今日聖書箇所を選ばなきゃいけないということだったんですね。それで今回はもうそんなもう何か聖書箇所を選んで、それでみんなでディスカッションにしようと思っていたので、どっかないかなと思ってこうパッと開いたところで今のところが出てきたんですね。それで私旧約聖書を今聖書研究会で、バイブルスタディでやってるんですけれども、旧約聖書って私たちとやっぱりやってることとちょっと話が固いことがとても多くて、まあこれは旧約だからっていう気分になってしまうことは多々あって、それとか私がクリスチャンになってからも思うことは、あまりにもこうカチカチにこうキリスト教のことを教えられる と,、そこら辺がなんかこう息苦しくなってしまうことっていっぱいあるんですけれどもね。でもこれは旧約だからそれはその時代の向こうだからなしだよなとかっていうふうなことでもなく、このイエス様が自分がやってきたのはそれを全部なくするためではないっていうふうに言ってるってことは、そういうことではなく、それを神様が言われたなら言われたなりの理由はあったのだろうけれども、先週クリス先生がね言われてたように、そこには必ず動機づけが、愛という動機づけがあるっていうふうなことをねクリス先生が言われてましたよね。その神様と一緒にいて、それで神様の思いを感じて愛という動機づけがあるっていうふうなことで、そういうことなんじゃないかなと思ったんです。それでこの聖書箇所をちょっ と,、読み進んでいくと、これどこだったかな、43章に自分の隣人と隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなたが聞いていますっていうふうなところでも、自分の敵を愛し迫害するために もののために祈りなさいとそこでイエス様が言っているんですね。でこう、ここのところも私敵を憎めっていう言葉って旧約にあったかなと思ってちょっとインターネットで調べたら旧約にはないそうなんですよ。で自分の隣人を愛せって、ここ隣人を愛せっていうのはありましたよね、律法でね。だからここがあるんだけれども、その時代に多分自分たちのユダヤ人のことをみんなこう大事にして、それの違う宗教の人たちを異邦人とかそういうふうなことで排除し始めていた、排除するという傾向があったので、イエス様はそういう傾向がユダヤ人の中であったので、そのことを言われていたんじゃないかっていうふうなことを書かれていたんですね、そのお説教の中で。だからそのイエス様がこの律法の中でやっぱりこう自分たちの中でデフォルメされてどんどん行ってしまったっていうところを、イエス様がこれそうじゃなくて愛から言えばこうだ、神様の愛情から言えばこういうことなんだ、こういうことなんだっていうふうなことを、この後で例えばなんだっけ、その前のところも目には目を、歯には歯をって言われたら、そしたらね、右の方を打たれたら左の方も返しなさいというふうなことをイエス様が言われたりとして、でそこを愛情で返していったというか、動機付けをしていったということではないかなというふうなことをね、ちょっと私が自分の夢と関連付けて考えたことです。うん、それでははい、これで証を終わります。
はい、
どうぞ。
ですね、今日、読んでて思ったんですけど、先々週のキリさんの話とかなり被る部分ありますよね。かなりでもないんだけど、ちょっと待ってね、その前にどこだったかな。はい、17、まずただの知識としてなんですけど、18節の一点一角という言い方、これヨーロッパの人間には分かりにくい表現だと思うんですね。一点一角でも決して廃れることがないっていうのは、まあ日本人、中国人は漢字を使うんで、点とか一角の重さっていうのをすごい感じると思うんですよね。漢字、点が一個多い少ない、線が一個、まあ一角が多い少ないで意味が違ってくるね、漢字っていうのはね、全然違う意味になってきて、ひらがなでも点々をつけて濁音にするかしないかでまた言葉の意味違ってきたりするし、あとパピプペポで読み間違えたらね、最近もコンピューターの字で丸が書いてあるのか点々が書いてあるのか分かんないことが多いっていう、それでバビブベポかパピプペポかでもそれでもまたカタカナがね、それの違いによってまた全然意味が違ってくるんだけど、ヘブライ語っていうのもなんか点とかその画数がちょっと違うだけで全然違う発音の字になったりするらしいんですね。だからそういうのが起きるともうそれだけでも言葉の意味が違ってくる。それは英語やそういうスペイン語の西ヨーロッパの言葉のアルファベットとは全然違う、あれですよね、感じですよね。そういう意味でここでは一点一角も決して廃れることないっていうのは、見かけが似てるんじゃなくても完璧に字が揃っているもの、イコールそのさっきの話だけど旧約聖書の言葉も一言一言全てがこの終わりまで廃れることがないっていう意味だそうです。前影山京子さんだったかな、説教の中で一つとして無駄はないっていう、京子さんだったっけ、誰か言ってたよね、旧約聖書も含めて聖書の中で言葉として一つとして無駄な言葉はないっておっしゃってたけど、まあそういう意味かなと思います。で、天地が滅びせない限りってことは、天地が滅びるってことはいつの話かというと、聖書全体通して考えるとイエス様が再臨する時ですよね。神の国ができるという、この世は一回リセットみたいな感じになって神の国が本当に完成するという意味で捉えてもいいのかなと思います。で、その17節の、私が来たのは律法や預言者を廃棄する、律法預言者っていうのもこの間キーさんが喋った後のバイブルスタディでも説明したんだけど、その 立法っていうのはいろんな理解があって、モーセの実戒のことを立法っていう場合もあるし、あの旧約聖書の最初の5つ の, あの書物ですね、創世記から始まって、あの出エジプト記、レビ記、民数記、申命記か。で特にあのレビ記からは、あの出エジプトにも書いてあるのかな、あのとにかく細かい規定があるね、あの立法っていう、例えば動物を神様に生贄として捧げるときはこういうやり方をしなさいとか、あと病気になったら何日間人と離れてなさいとか、606というのを聞いたことあるし、613あるというのを聞いたことある、その戒律とか規定みたいな、ね、それをひっくるめて立法という考え方もあるし、さっき言ったその最初の5つの旧約聖書の書物を立法という考え方、ほんで他の人は旧約聖書全部が立法だという考え方、いずれにしてもその旧約聖書に書かれてある立法ですよね。で預言者っていうのは、これまた旧約聖書の中にいろんな預言者の言葉がありますよね。イザヤ書とかエレミア書とか、そういう預言者による言葉、要するにあの単純な考え方で言うと、立法や預言者っていう言い方をしている、ここは旧約聖書の全体的なことって考えていいと思うんですね。だからあのそれを廃棄するためにイエス様が来たじゃないという、とりあえず解説としてはそんな感じですけど、でなんか皆さんので感じたこととかありますか。まあ、成就っていうのはあれだね、完成っていうか英語で言うコンプリートですね、フィニッシュじゃなくてコンプリート、イエス様が十字架の上で、まあ、その福音書によってセリフが違うんだけど、 It is complete みたいな言い方してるんでね、なんて訳になってたっけ、日本語では覚えてる方いらっしゃいますか。十字架の上でなんか
入れずコンプリート、ああコンプリートじゃない。
だけど日本語でどういう訳だったっけ、あれ。
ああ日本語で、終わった。
うん、なんかそんな感じだ。
はい、ありがとうございます。はい、要するにその
終わったなとかって
終わっちゃったちょっと、
ね。違う違う、あれじゃんか、なんだっけ。何、あの北斗の拳。
お前は貴様はもう死んでいる、
終わったなって言わなかった、
え貴様はもう死んでいるじゃん、
死んでいるで、
あ死んでいる、
ちょっとごめん、あの漫画ほとんど読んでないから知らないんだけど、確かそうだった。はい、でですね、なんでさっき木地さんの話と被るっていうことを言ったかというと、先週の木地さんの、挙げた聖書箇所が、マルコのね、マルコの12章の、28あたりなんですね。一番大切な命令は何ですかっていう、それで、うん、だけど同じ箇所、マタイの22章の、マタイの22章のこれがですね、36節あたりね、先生立法の中で大切な戒めはどれですかっていう、でまあ立法学者がそれをイエスを試そうとして、そう聞いた。でイエス様は、まあ、有名な箇所ですけど、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが一つで、もう一つがあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、でルカにもマルコにもここは書いてあるんですけど、マタイに書いてなかったのが、マタイにしか書いてないのが40節の立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのですということはさっき言ってくれたその先週のクリス先生の話につなげると、動機という、何をするかにも自分の動機をまず考える、いいことだと思ってもなんでそれをするのか、でそこに愛があるかっていうことなんですけど、結局その今日の聖書箇所と今挙げたマタイの22章の話ね、結局旧約聖書に書かれてあることを成就する、それが全部愛というものにつながっているという考え方ですよね。愛による成就、愛があるからそういう立法もある。で木地さんも言ってたけど、その神様を愛する、隣人を愛するというのを全部、まあ、100% 守れるやつはいないんだけど、仮に守ったら10回は全部守れるんですね。まあ、10回を全部あげようと思いませんけど、前半は神をいかに愛するか、神をいかに大事にするか、後半は周りの人に対してどうかっていうね、親も含め、どっちだったっけ、
あそうですね、
前半が周りの人だっけ、後半が、
それは
ちょっと覚えてない
だったけどもそういう
まあでもどっちかどっちかでね、半分が神様に対して、半分が周りの人に対してっていう、だからその
その通りですよ、あなたの神を愛しなさい、
それが最初でしょ、うん、だから前半が神様でね、
他
偶像崇拝するんだとか、ね、
うん、あがない偶像、はい、
でまあ、後半がね、親を大事にしろとか周りの人のものを欲しがるなとかね、はい、そういうあれなんで、確かにそこに愛というものがあれば、隣人愛、神様に対する愛っていうその2つの一番大事な戒めがあれば、その10回を全部自動的に守ることができるというふうに考えてもいいのかな。だから立法が先に来るんじゃなくて、さっきのそこに何人の動機があるかっていうと、神様からの愛があるわけですね。で、あのさっき言ったその600いくつかの立法というのも、まあ今の世の中守れないことの方が多いんだけど、でも当時のことを考えるとやっぱり医学も発達してないし、あの豚を食べるなって、やっぱり当時の冷蔵庫がないようなところでやっぱり豚を食いたくなかったかもしれないし、あとあの病気をしたら何日間は離れてなさい、汚れたものだからっていう、それもやっぱりちゃんとした医学がない間は、あの人にうつすうつさない、そういうことも考えなきゃいけないっていう意味で、何日間はあなたは汚れてるから離れなさいっていうようなあのことがあるんで、そのめんどくさいなと思われる何百もある立法っていうのも、元を正せば神様が人間にちゃんとした生活を送ってほしいというから来てるわけですね。それをみんな立法の部分だけをあのフォーカスを置いていくんで、パリサイ人のようにな人が出てきたっていう、あのなんか絵面記家が何かに書いてあるんだよね、その立法をいかに守ることが大切かっていうのをあのフォーカスを置いたから、今あとのパリサイ人みたいな人が出てきたっていうのは確かそうだったと思います。すいません、なんか行ったり来たりしたあれです
けど、いや、あのまああのちょっとあのまあこういうこと言っていいのか分かんないけど、牧師が言ってたことなんですね、これ僕が言ってたんじゃないけど、カツレってあるじゃないですか、あれもあの今久さんが言ったように、その豚をその冷蔵庫に入れて食べたらなかったから食ったらダメだっていう、あの本当割礼しなかったら性病になるっていう、あの今と違うからね、それはあの今だったらそのなんていうか人間もちょっと変わってきてると思うし、そのやっぱりその野原とかそういうところでやっぱりあのね、やっぱりその交尾をするっていうことに関して、やっぱりそれあのそれ僕が言ったんじゃないですよ、あの誰どっかの牧師が言ってたんですよ、それはあの本当にあの当時はすべきだったかもわからないということをおっしゃってました、牧師がいました。
確かにユダヤ人はね、性病患者の割合が少ないっていうもんね、うん、だからそうかもしれません、だからそういうのも全部ね、あのあれですね、はい、
昨日ね、あのそうそう、私がね、そのすごくその家の中ですごくショックを受けたのがね、そのさっき言ったね、箱の中に人間を私が詰めているっていうところがね、すごい異常でショックを受け、あの、ね、受けたのね、その動かない人間を、ね、詰めているって、それですごい詰めやすいっていうことがね、ショックを受けたのね。だからね、そういうふうにやってあの何かで人を縛ってやるとものすごいやり統率しやすいんだよね。でもものすごい異常っていう風な、ね、その自分で 見ながらすごい異常って。だからでもそうじゃあってはいけなくて、常にこう動いてなきゃいけないの、人間ってあの生きてるんだから、呼吸してるんだから絶対動いてるって。だからそれ、だからそれがあのまあキリスト教でいうと愛なんだよね。そのそれで、でね、この昨日ね、なんかこうあの私がこうこの人面白いなと思う人のブログを読んでいたんだけれども、そしたらその人があのアインシュタインのね、あのだね、残した手、あの誰かに残した手紙の中でね、それで今までこういろいろやってきたけれども、そのいろいろこうやってきてね、ものすごくね、人をがっかりさせるかもしれないけどね、そういうふうなことの根本原因っていうのはね、愛なんだよって書かれたね、手紙で、それで愛は神なんだよって書かれてるんで、でね、これはね、きっといろんな人をがっかりさせるだろうねっていうふうな感じで書かれたね、手紙があって、で、ね、やってね、これあのそれを読んでね、そうだよねと思って、その科学のいろんなことの研究とか、それ物理学か、 いらっしゃるから、その物理学のいろんなことの原因は愛なんだよっていう風なね書かれた。それであともう一つそれでこう読んでて面白いのが、あのまだそれは本当かどうかわからないんだけれども、今あのこうね、あのなんとなく私もそれもね、この話と全然関係ないんだけれども、あの太陽系のあってこうやって太陽があって、こう周りが惑星がこうやって動いてるってね、回っていくっていうふうなね、太陽系の惑星が回ってるって言ったでしょ、うん、だからこういうもんだって今思われてたんだけど、こうね平たく回ってると、ね、うん、今ね太陽が進んでいて、その周りをこうねね、こう螺旋を描いて回っているって話も出てきてるんだって、うん、だからもっとそれの方が引っ張り合いながらこうやっていくっていう、ね、生命力が
地球と月みたいな、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからこれが太陽が動きながらこう螺旋になっているっていう、うん、だからそれもなんかねこう、いやこう考えていて、自分もこう体の法則とかを考えたりする時に、うん、とても素敵な話だと思って、うん、もっとますます引き合っているっていうね、うん、周りと関係して引き合っている、だからいろんなものがそうやって引き合いながらこう調節し合いながらこう進んでいくんだと思って、だから動かなくこれに生きていくことはとてもとてもなんていうの、整理しやすいけれども、うん、とても異常だなっていう感じがね、うん、そうであっちゃいけないなと思ったんだよね、なんか教会というのもね、
うんうんうん、
かといって何でもありなわけじゃなくて、
うん、
お互いに法則があって引っ張り合ってるって、
うん
うん、
そうね、
うん、
なんか3人しか喋ってませんが何かありますか、
うん、このでなんか続き私あの読んでるんだけど、結局その立法のことを書いてるんでね、全部この次、
うんうん、
次を、
でも17、18よりも17から20までで説教する人多いかな、
うん、そのそうだから次見ていろいろあので、21からずっといろんなね立法のことでしょ、その、
うんうんうん、
あの法というか、
うん、
書いてあるんだけど、う
ん、でもこれ立法のことだけど、こう
コマンメント、
イエス様がこうなんかこうもっと分かりやすく言ってるって
解説してる
っていう気が、
うん、例えば27節とかも有名だけど、会員してはならないと言われたのはあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見るものはすでに心の中で会員を犯したのです、っていうのを他のことに例えると、他の聖書箇所にもあったと思うけど、その憎しみとか怒りっていうのを持ったまま人を見るってことは、もうあの心の中でそいつを殺してるっていうような説明がね、イエス様の説明どっかにあったような気がしたんだけど、でまあこれもアプライできるんですよね、だからその行動に移す言動に移すじゃなくても、心の中で誰かに対して良くない感情を持ってると、あの霊の世界ではすでにそういう行動を犯してるっていう、うん、だからイエス様は許しなさいっていう、愛しなさい許しなさいってことを言ってるんだけど、うん、なかなか難しいんですけど、まあでも、うん、それはイエス様から求められてることかなっていう、
まあでも自分はそのなんかそういうふうにやりなさいって言ってるようには取れないんですよ、
うん、
あのもうそれもうそれでもいいよって感じの言ってらっしゃるような気がして、イエス様っていうのは、
いやだからできないのを分かってくださってるけれども、うんうん、でも戒めは何かって、やっぱり愛しなさいってそういうことですって言ってるんで、戒めは戒めで命令っていう書き方もしてあったけど、やっぱり
そうそう、その
わかんない、
そこのその愛っていうのはすごい大事だって言ってるけれども、例えば右の方を打つよ人には左に向けなさいって言うけれども、これってまあ自分の歌にもありますけれども、あの要するに殴られたら殴り返してももちろんダメだけど、そのなんていうか、今ヒサが言ったように、そのそいつの殴り返さなくても、やっぱりその敵意を持ったらもうそれで、
うん、
で例えばその敵意を持たない人って少ないんじゃないかなと思うんですよね。
それは殴られたらあのね、まあね、
まあ、殴られたにしても何にしてもそうですよ。その要するに向こうがこう攻めてきたり、その要するにあれですよね、その自分に理不尽なことをやってくる、その時にいいですよって、なんて言うんですか、あ、この人も殺してくださいとか、この人もどうぞとかって自分の本心からね言える人ってちょっといない。
この人もどついてください、あの人
いや要するに、ね、要するに
自分が何をされるかじゃないと、
自分がもちろんされても、うん、家族で例えば家族がいて、その家族だけはやめてくださいっていうのが普通じゃないですか。
そうね、うん、
それをいやもう好きなようにしてくださいって、
そういう意味ではない、
あ、そういう意味じゃないか、
うん、好きなようにしてください
って、好きなようじゃないけど、うん、ちょっと難しいんだけど、
さっきあや言ってた、それこそ左の方を向けるっていうのもなんかわざとやられるっていうんじゃなくて、相手に対する愛を持ったなんかリアクションかどうかっていう意味でしょ、だから、
うん、そうそう、だからこれは目には目を、歯には歯と、目をやられたら、例えば目をね、潰されたら相手の目を潰すっていうこと自体が立法だったんだよね。
いや、それ違うって言ってましたよ。
だからそういうふうに言われていたじゃない。だからそれぐらいなことだったんだけど、そうじゃないっていうふうなことを今ここで言われてるんだよ、イエス様は。
ちょっとね、
なんだっけ、
ちょっとね、これね、イエス様の時代にこういうふうにあなた方言われてますっていうふうに言い方してるのが
難しいんだよ、ここは。
いや、ね、難しいっていうのも実はね、さっきのパリサイ人の話になるんだけど、律法があってこういうふうに守りましょうっていう聖書に書かれてない口頭で言い伝えられたことがたくさんあったんだね。だからかなりその元々の律法を曲げて捉えてたから、こういうイエス様がいろんなところであなた方はこう言われてきましたわっていう、
そうそう
そう、それを旧約聖書見たらやっぱり違うことが書いてあったりするわけね。だからだけどいつの間にか長い時間その聖書に書かれて、旧約聖書に書かれてある決まり事を伝えていく中で、いやこれはこういう意味なんだよっていうふうな、その間違った教え方がされてるのをここで大半はイエス様が直してるっていうか、そう、本来そういう意味じゃないよっていう、
そうですね、
ことを解説してるっていうことだよね。
そうそうそうそう、うん、こういう意味は私もね、敵、何人の敵を愛せっていうところで、そのインターネットで調べたり、その牧師さんがね、隣人は愛せをやれてるけど、何人の敵を憎めっていうふうなことは言われてないって言って、うん、で旧約で言われてるのは復讐するは我にありっていうのはね、うん、神様にが自分でやるからあなたたちはしちゃいけないっていうふうなね、うん、ところは言われてる。でそれがさ、ほら文雄さんが言っていたさ、うん、なんだっけ、頭に松明ね、こう頭の上でこう火をね、ね、燃やしてくださいとね、ね、宮内先生のところで祈っていたって、自分はやらないからって言って、で、うん、ああいうふうな感じなんだよね。そういうふうな
五寸釘みたい
な、そうそうそう、でもね、でも本人自分自体はやらないっていうふうなことを言ってたよね、うんうん、でね、なんかそうそうそう、そうだね、うん、何をしてたんだけど、
あ、それが立法でも、それをもっと、そうそう、もっと愛を持って
考える、だからそのさっき言ってたような、こうだんだんこう立法を決めた時点からデフォルメされていくんだよ、人間っていうのは、ここ自分たちのいいような感じになってくる、うん、それを違うよっていうふうに言っていたのが、今の千佳子さんが言ってきたその後って、そうだね。
で、ちょ、気になったからレビ記のね、24章の20節見たんやけど、こう書いてあるんだ、骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければいけないって
。ああ、そうそうそう、
反対なんだよね。だから目には目、歯には歯って、やられたからやり返すんじゃなくて、そうそうそう、お前はやったんだったら同じことされて当たり前だよっていう、全然違う反対の方向から書かれてるけど、長い目で、長い時間経ってから目には目っていうのがやり返すっていうことに変わっちゃってるっていうことだよね。
そうそうそう
そうそうそうそうそう、今の人なんかそうでしょ。映画でもあったけどね、アルフォア・アイチって映画があって、なんか自分の娘がレイプされて、で、その相手をなんかもう本当に殺しちゃうという映画がね、ハリウッドの映画であったけど。
目には目には歯には歯っていうの、旧約聖書以外の何かでもあるね。
38章も書いて。
どこどこ？
どこ、その、マタイの同じ5章の38？
あ、それを言ってるんや。
うん、そっか、38から42、
うん、そこを今言ったんだけど、それはもともとレビキから来たっていう、うんうんうん、
レビキの何ですか。
43、あ、そうだね、43から、
まあ、ちょっと言ってますが、24の22
でね、あの、そうそう、これね、で、自分の敵を愛せっていうふうな、自分あなたの敵を愛しなさいっていうふうなところってあるじゃない。で、今ちょうどさ、キジさんが言ってたさ、じゃあ自分に殴られた人に対してね、あのね、じゃあいいですよって言えるかどうかっていうふうなところでね、うんうん、それでここのところでね、あのね、ここで自分の敵を愛しなさいって言ってね、それでね、自分を好きな人を愛するのなんてね、あのね、なんかもっと悪い人だってできるんだって言って、うん、言ってね、天の父はね、あなたにも悪い人、ね、あなたに悪い人にもね、同じだけ雨を降らせてくれるっていうふうなところが書かれていてね、うん、それでね、なんかこれ私なるほどなと思ったんだけれども、あの、それで、あなたがそうしなさいって、あなたの父がそうであるようにあなたもそうしなさいっていうふうに言ってね、できないからこう咎められるんじゃなくて、あなたもそういうことを目指しなさいっていうふうなことを愛情を持って言われているんだけれども、うん、これ私ね、もうね、最近ね、この1週間でね、あの前、これ高野教会の現在の牧師に2回会ったのね、2回会ったの、すれ違ったんだけど、すれ違ったんだけど、だから向こうが分かったかどうか分かんないんだけど、うん、完全にすれ違ったのね、うん、それでね、もう私やっぱりね、それなりな目にその、ね、ずっと それがあってから、うん、ほぼ教会内で一緒にいたじゃない、うん、だからね、やっぱりそれでその結果でしょ、うん、それだからやっぱり ね、あの、会いたくはないのね、うんうん、それで2回も会ったのよ。それでやっぱりこう、それでとか思ってね、思っていたんだけれども、昨日もあってね、うん、でもね、やはり同じ雨を降らせてくれているわけだし、うん、それが、ね、今のところね、そんな愛しなさいって言っても愛せない私のことなんて分かってくれてるはずね、神様分かってくれないんだけど、同じ雨は降らせてくれているわけだし、うん、あのね、だからそういうふうなものになれるように努力してねって言われてるような気がしてね、
変わる、
いいことだ、
うんうん、
そこですね。だから、うん、あの、自分に害がないとか、そういう人と仲良くするのはね、前も言ったけど、西郷先生の言い方だと、そんなヤクザの方がよっぽど上手だっていう言い方をね、してたけど、だけど自分に対して嫌なことをする人をいかに許せるか愛せるかっていうところだけど、まあでも、うん、やっぱりそこイエス様を望んでらっしゃると、ね、うん、あとそういう人たちのために祈るっていうかね、
うんうん、そうそう
そうそう、まあ、そういうことだと思います。愛っていうのは口で言うのは簡単だけどすごく難しいこと、うん、でもそれ以上の愛を神様からいただいてるっていうのはね、忘れちゃいけないってことですけど、はい、何かありますか。
いや、あやさんがその同じように雨を降らせてるっていうのね、すごいそこを強調してくれたのすごくね感動しました。
でもあのそれをやるときに自分があの喜ばしくない人に対して何かをやるときに、その人に対してやるんじゃなくて神様にやってるって言った方が私はやりやすい、
うん、
神様のためにそれをやってるって、うん、そうすると心穏やかに、
なるほど、あの、
うん、なんかスマイルも、うん、はい、できて、そういうこと最近ありましたので、
なるほど、
あそこは重要だと思いました、うん、今聞いてて、
うん、
うん、
そっか、そういう風に考えてみよう。
だから前も言ったけど、愛する、許すっていうのが、それが立法的だったら意味ないですね、結局、うんうん、本当、うん、そうだね、だから神様中心に見て、神様に求められてることっていうのもあるし、いろんな感情を全て神様に委ねるっていう考えもあるし、神様中心のあれっていう、
でないととても私にはできないです、
うん、ああ、でも、うん、やっぱり神様がいるからだと思うんですよ。自分でやろうとすると無理だから、やっぱり、うんうん、無理無理、本当だから、やっぱり神様のため、神様中心ってことかな。
だからそれが第一の立法 の、ね、神様を愛しなさいっていうことなんだよね、さっき言ったね、
そういうことだよね。
で、第二で隣人を愛しなさいってことだよね、
うん、はい、結構今日は喋ったね、みんな 結構みんなちゅうかいつもの通り3人がベラベラしゃべってたんだけど、はい、でも他の2人も息を言ってくださって嬉しいですね、はい、たまには来てください。
感謝します、
はい、ではよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ最後一言祈ってください、はい、
神様、今日私の、ちょっとした話からこのように話が膨らんで、最後には、神様を愛して、また私たちの隣にいる人たちを愛するというふうなことを話し合えたことが感謝します。私たちこの教会がどうなるか分かりませんけれども、いつも神様を中心として、動いていけるように神様がどうぞ助けてください。このお祈りをシュイエスキリストによってお祈りします。アメン。